玄関のところにこの系図と裏が地図になっておりますけれども、この系図は歴代史の五章に記されている民族の系図です。でこの五章にはガド族とルベン族とそしてガド族とマナセの半部族の人たちの系図が載っています。でここに書いてあるようにじゃあその突然出てくるブズっていう人物族最初のね族祖の系図が出てくるんですがどういう系図でブズが出てきたのかは聖書はほとんど記されていません。ただブズという名前がこのアブラハムの兄弟ナホルとミルカの間に生まれた次男もブズという名前なんですが人物は違います。でただどうしてかわからないんですけどこのブズという人物がこの、ガド族の系図の中で出てくる系図です。そしてそのガド族の中にはこういう族長たちが他にもいたとその下ですね。そしてその次にこのマナセの半部族というのがあります。でマナセの半部族ってどういうことかと言いますと裏を見ていただきますとちょっと見づらいんですが地図があります。で地図がありまして視界があってその上の方にガリラヤ湖があります。でそのガリラヤ湖から視界に流れているのがちょっと黒い太いのがこれがヨルダン川です。でヨルダン川のこの地中海側が西です。そしてヨルダン川から反対側が東というふうに言います。それでこのマナセの半部族ってのはこのヨルダン川の地中海側西側とそれと東側に分かれて言って住んでいたわけです。それで西と東で半部族という言い方をしています。それでここで取り上げているのは、まあ、基本的にはマナセというこの半部族のこのヨルダン川よりもこの東側の部族のことです。それでここで取り上げられているのはマナセの半部族とそしてこのガドとそしてルベンというこのヨルダン川よりも東側の民族について5章では取り上げています。ちょっとそこでを頭に入れておいてください。でこのヨルダン川のこの左側ですよね。左側っていうのはアジアの方です。中国の方って言ったらいいんですが日本の方なんですが、で これが海で地中海になるんですがこのマナセ半部族とガドとそしてルベンというこの民族はこの中で五章でティグラテピレセルによって捕らえ移されて滅んだというふうにここの五章では記されています。でそういう民族についてこの五章ではその伝記とともに書かれます。でこのところがじゃあなぜこの歴代史の中にその部族のことが言われるんだろうか書かれているんだろうか。実際にこの歴代史というのはバビロン捕囚からねやっとの思いで約束の地に戻ってきたそういう民に対してこの歴代史の記者が書いたんだということをお話ししました。エズラ・ネゲミヤの時代だろうというふうに言われます。でエズラ・ネゲミヤの時代というのはバビロン捕囚から帰ってきてそして神殿を建て上げていくそして城壁を建て上げていくしかしあまりにもみすぼらしい生活は苦しいこれでこのまんまやっていけるんだろうかといういろんなその誘惑戦いが起こります。そしてそのユダヤ人を取り巻くエルサレムの地域にはもうすでにユダヤ人たちがバビロンに引かれ捕囚となって行った時に後に住んでいた人たちがおります。その人たちとの間でいざこざが起こります。 反発も受けます。ですから思うようにあの神殿も城壁もなかなか建て上げていくというのは難しい作業であったわけです。でその他そうしますとこの帰ってきた民族の中にはユダ族を中心として何かというとこのあのベニヤミンとそしてあのナフタリと、言われたあごめんなさいシメオンと言われたこの一部の部族が一緒に帰ってきただろうと。本当にでもわずかです。中心はほとんどユダ族でありでユダ族がこの中心となってこの前のこの5章の前までには系図がずっと書かれてきました。でそれはやはりあのこの歴代史が書かれたこと自体の目的がバビロンから帰ってきたあのユダヤ人たちを励ましていくしまた歴史を通して教訓を与えるためですからこの5章のこの中に出てくる民族今ここで系図で挙げた人は実際にはもうほとんどバビロンからほとんどいなかった。この時にはバビロンからエルサレムに帰ってきた時にはこのところに上がっているこの、ガド族とルベン族とそしてマナセという部族はもうほとんどいなかっただろう。でなぜ今実際にこの歴代史を受け取って読むユダヤ人たちがエルサレムにいるユダヤ人たちになぜこの歴代史の歴史の中でこの三部族が載っているかということです。載せる必要がない。それは一つはこれはあのこの記事の中で今までの系図とは随分違ったあの書き方がされていますね。ただ単に誰々が生まれ何々に生まれて何々の父だというふうな言い方ではなくて5章の1節2節を見ますとまずこうあります。イスラエルの長子ルベンの子孫彼は長子であったが父の寝床を汚したことによりその長子の権利はイスラエルの子ヨセフの子に与えられた。系図の記載は長子の権利に従って行うものではない。ユダは彼の兄弟たちに勝るものとなり君たるものも彼から出るのであるが長子の権利はヨセフに帰したからであるというふうにこのユダのことが載ってるのね。で実際にこの5章ではユダのことはほとんどこれ以外は出てきません。あまりこの5章で歴代史の記者が本当に伝えたかった中心から言えばこれはユダ族のことではないんです。でもユダ族のことを少し載せたのはこのユダのこの兄弟ユダは彼の兄弟たちに勝る君ものとなり君たるものも彼から出るのであるがって言って実はメシアがこのユダ族から出てくるんだよということを言います。でこの約束というものが変わらないっていうことを言うために実はこのユダ族のことを載せているんです。でですからこのルベン族だとかガド族とかこのマナセの半部族のこの事件というのはまずここでありますように、バビロン捕囚から引き上げてきた人たちの中にはほとんどこの三部族の人たちはいなかったにもかかわらずここに載せているということは一つの大切な教訓を実はバビロンから帰ってきたあのユダの中心とした人々に実は教訓としてこの三部族のことが挙げられている。そしてまた神様の約束は変わらないんだっていうことのためにこのユダ族っていうのがねこれは神様の前に実は君たるものが出るんだよって言ったあの約束が今私たちを通して実現しようとしていくんだこれも確かなことだよというふうに実は バビロンから帰ってきたユダヤ人たちにそれを確信を与えるためにこの2節がスッと入ってきている。今あなた方がバビロンからね帰って今いるのはあなた方が偉かったからじゃないって言ってるんです。それは神様の約束によるんだということをここに伝えようとしているわけです。じゃあこの今滅んだルベン族だとかガド族とかマナセという部族はじゃあどうして滅んでいったんだろうかということがここに記されていきます。で、このルベンが長子だという言葉はご皆さんご存知であります。どんな教訓があるかと言いますと、これらの部族の最しかしこの長子でありながら部族の系図の中ではここでは歴代史では最初に取り扱われていません。5章になって出てきます。で、当時ですね、中東のこの時代においては財産の相続という習慣は本来ならば厳密に守られなければならなかったものであります。ですから長子の権利というものは両親に対してよほど重要な重大なこの罪を犯さない限り実はその長子の権利はちゃんと長子に引き継いでいくっていうのが当時の厳格な一つの掟でありました。習慣でした。しかしここにありますルベンの罪はと何かというと父のそばめと寝るということがあったんだということがこの寝床を汚したという言葉で記されています。これは創世記の35章を見ますとそのことが載っていますし創世記の49章にもまたそのことが言われています。で、このルベン父親のこのそばめと寝るということはどういうことかと言いますとこれはただ単に不義密通をしたということだけではなくてこのそばめとの貫通というこの、まあ、古い言い方ですが不義密通も古いか不貧困な行為というのは父親の財産を要求する生きているうちにさあくださいって言った放蕩息子と同じことを要求していることになります。だからお父さんもあなたは引退してくださいあなたの財産は私もらえますということを言っているのと同じであります。ですからダビデがやはり自分の子供にね追われていった時にダビデの子供はやはりそのことをみんなの前でそばめとともに、こう自分のところそばめダビデのそばめのところに入るということによって王位を継承するんだということを主張したわけです。だからもうダビデはもうおしまい過去の人だよって言っているのと同じです。ですからただ単にこれは不義密通という不貧困という罪を犯したというだけではなくて父親を無視するもういらないものとしたということと同じであります。これは先ほど言いましたようにダビデの記事についてはこれはサムエル記の16章を見たり第一列王記の2章を見てもそのことが載せられています。じゃあルベン族がこの滅んだのはその父親のそばめとこの不貧行を行ったその罰としてこのルベン族は滅んだのかと言いますとじゃあ他のこの部族はどうなるんでしょうかね。他のガドだとかマナセこの族の子孫は別にそういう罪を犯したわけではないけれども滅んでいくわけであります。で、この個人的なこういった先祖って言ったらいいでしょうか。先祖の罪が後々まで響いて、そして子孫のガド族、ルベン族にこの最終的には モアブに蹂躙され、モアブの支配下に置かれ、そしてその次にはアッシリアによって完全に連れ去られていくという、そして跡形もなくなるという刑罰を受けなければならなかったのか。親の先祖の罪が子孫に報いるということをここで言っているのかというと、決してそうではないことがさらにわかります。先ほども言いましたように、このガド族だとかマナセの人たちも滅んでいきますよね。じゃあ彼らはどうして滅んだのっていう問題が出てくるわけです。でしかもこのエフライムとマナセの身分というのは、これは父親ヨセフの時に起こってくるわけです。このヨセフがヤコブがね、イスラエルがエジプトに行くでしょ、で住んで、そしてそのヤコブの子供がこの、エジプトでヨセフが非常に偉くなっていきます。そしてヨセフには子供が生まれます。ふと子供が生まれた時にヤコブ、イスラエルはこのヨセフの子供2人に対して、いや、ルベンの長子の権威をやめさせて、そしてこのヨセフの2人のね子供に分け与えるって言ったんです。ですから基本的にはヨセフのは長子の権を手に入れたようなものであります。自分の子供にこのお父さん、そのイスラエルのヤコブのその財産を2倍手にしたということになります。つまりヨセフの子供はイスラエル、ヤコブの子供となって2人分手にした。まさにそれは長子が受ける権利、他の子供たちよりも長子は特別に2倍の祝福、権利を受けるという、その権利をヨセフが受けたことになります。でそれがこのエフライムとこのマナセであります。でそのようにして2倍の相続を結局ヨセフは受けたことになります。だからここで言ってるのはさらっと言っていますけれども、長子の権利というのはこのただ単に自動的になるもんじゃないんだよということをここで一節でさらっと述べてますよね。ここでこう言ってます。系図の記載は長子の権利に従って行うものではない。ですからその権利というものが、長子の権利というものがただ単に一番最初に生まれたから、だから自動的になるというふうには歴代史では記者は記さないよ、そういう取り扱いはしないんだよというふうに言っているわけですね。ですからそもそも彼らの父ヤコブ、イスラエルが兄エソーからですねこの権を奪い取ったという事件もありますでしょう。ヤコブ自身が、イスラエル自身がエソー、お兄さんのエソーから長子の権をこう騙して奪い取る。しかしじゃあなぜ奪い取って長子の権がただ単に人間的には策略のように見えますけれども、ただ人間的に策略によって、そしてこのヤコブがただ単に奪い取ったとするならば、それはまた戻されちゃうんでしょうね。なぜならばヤコブの場合にはやはり主である神がこのヤコブのその母リベカがそのお腹の中にねヤコブを宿した時から、実は神様が言ってますよね、兄が弟に仕えるというふうに言って、神が実はヤコブを長子としてアブラハムからの正当な継承者として神が選ぶんだよというふうなことをかつて言われています。ですからこの五章の一節はそれを暗に言っています。まさにこれは神様が選んで、そして長子の権利っていうのは、信仰による長子の権利というものは受け継ぐものなんだということをここで語っていきます。ですから何かというと、神様の約束、神様のご計画というものは決して変わることがない。人間の当時の社会からいけばね、これ不条理なことなんです。 だってルベンが本来ならば長子ですから、当時の習慣からいけば長子としての約束祝福を得てずっと続くはずなのに、そうではない。でもこのイスラエルの歴史を見ていくと、今バビロンから帰ってきてユダヤ人たちに言っているのは、ただ単に周りの習慣に従って今あなたがバビロンから捕囚から奴隷の状態から帰ってこれたんじゃないんだよ、神様の約束によるんだよということを伝えるためにね、実はこのルベンから実は長子の権利が取られたということも、これも神様の約束によることなんだ、身旨によることなんだということを言います。だからといってここでモアブという民族にですね、そのすぐ近くにあるんですがね、モアブという民族にこのルベン族はそれからわずかにしてですね支配されていくんです。そしてルベン族という一族がそのモアブ族と一緒に住んでいるんですけれども、支配された状況の中でずっとアッシリアによって滅ぼされるまで、実はそのモアブの支配下に置かれていくんですね。非常にそういったこの悲惨な立場を状況に陥るわけであります。でそういった中でこのユダが最も強い部族で、そしてその子孫から支配者が出るよっていうこの約束も同じように変わらないよ。だからあなた方は今ここにバビロンから帰ってきていることができるんだよというふうに言っているわけなんですよ。それがこのケースなんですね。じゃあさらにですね、このことはじゃあどこにその約束があるかというと、後で見ていただければよいと思うんですが、創世記の49章の8節から10節にその約束が、ユダに対する約束がなされています。創世記の48章の8節から10節です。お読みしますので聞いててください。ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように、彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることがない。ついには城が来て国々の民は彼に従う、というふうなこういう予言がこう起こってきます。この約束が確かなことだということ、本当この信仰とは何かということを教えられますよね。現状を見て、そしてああダメだとか良かったかということではなくて、信仰というのは神様の約束に立ち続けること、現状がどうであろうとです。神様がこう言われた、その約束は絶対に実現するんだと、それはいつかは分かりません、でもそう思い続けて、そこに信頼をしていく、そこに今の生活を立てていくというのが実は信仰生活ということを教えているのではないでしょうか。でしかし先ほど言いましたように、3つの部族はやがてアッシリアの王プルト・ティグラテ・ピレセルによって捕らえ移されて、その装飾は今日においても依然と不明のままですというふうにこの5章の一番最後の方にね書いてあります。そしてその今も不明のままだというのは現在も不明のままです。今もその民族はどこにいるか分かりません。それにもかかわらず、歴代史について、歴代史の記者はこの三部族を載せています。でこれは一つは私が考えるのは何かというと、やはり神様がもう一度約束をこの地上で確認をする、確立させるといった時に、イスラエルの十二部族はやはりまた元に回復されるという、まあこれは千年王国の約束に基づいて、そこに望みを置かせるためにこの部族のことが記された。とも言えるかもしれませんね。 ただね、私はそれ以上にこのティグレ・テピレセルによってこのルベン族がこう滅んでいってしまいます。マナセとそしてガドの部族がこう滅んでいってしまいます。でこの言葉ですね、実は7節から10節を見ていきますと、ルベン族というのがガド族とマナセの半部族とともにですね、この5章の7節から10節を見ていきますと非常に拡大していくんです。この約束の地に行って、ですからただ単にルベンという自分のルベン族の先祖が罪を犯したから、だから罰として今私たちがアッシリアに連れて行かれて今いなくなっちゃったじゃなくて、これを見ていきますと7節から10節を見ていきますと、ガド族、あのルベン族とマナセの半部族とガド族というのがこう非常に繁栄していく様子がここに書かれていますよね。7節を見ますと、また彼の兄弟たちは氏族ごとに生まれた順に系図に載せられた頭はエイエル、それはゼカリアで、うんぬんとずっと言って、そしてこう言ってます。ベラ、彼はヨエルの子、シェマの子、アザズの子で、このごめんなさい、アエルに住み、そしてネボやバールメオンにまで及び、東はユーフラテス川からアラノの入り口に及ぶ地域に住んだ。ギルアデの地で彼らの価値が増えたからである。ですからもうユーフラテス川まで、ヨルダン川のね、あの東からずっとユーフラテス川の近くもかなり広い地域ですよね。その地域までこのルベン族というマナセ半部族も含めてですね、この三部族は広がっていくわけです。すごく大きな繁栄を示すんです。もしですよ、ルベンというその 先祖の犯した罪の結果の罰だとしてアッシリアのによる裁きがあったというならば、この繁栄は何だったんでしょうね。やっぱり聖書を見ていきますと、先祖が悪かったから、だからあなた方仕方がないんです、こんな貧しくて辛い状況にあってもというふうには聖書は記してませんよね。非常に広がっていった、持ち物も月たび増えたというふうに言っていますから、彼らは一時非常にこの繁栄していくわけであります。ですからこの結果、このアッシリアが来るまではまさにこの繁栄の一途をたどっていくんですが、しかしその前に先ほど言いましたようにモアブによって支配されるという浮き目にもあります。でなぜそんな風になってしまったんでしょうか。このガド族とマナセの半部族とこのルベン族、その繁栄がどうして続かなかったんでしょうか。でこれを見てみますと、先ほど言いましたようにこの一節でルベンの長子の権利をこの捨てなければならないようなハレンチなこと、罪を犯しただからというふうには決して言えませんよね。その後繁栄が記されているからです。9節10節を見ていきますと、そしてこのその繁栄した理由というものが実はここに五章に記されていきますよね。18節見てください。非常にこのようにして繁栄していった五章の18節見ますと、ルベン族、ガド人、マナセの半部族で盾と剣を取り弓を引き、戦いの訓練を受けた勇士たちのうち従軍する者は 44,760 人であった。ここに彼らはハガル人およびエトル、ナフィル、そしてノダブと戦いを交えたがと言っています。一見軍事力としては非常に優秀だったわけです。すごい軍隊を持っていたようです。精鋭と言われる軍人たちがいた。しかもこの人数も 44,760、 多いですよね。かなりの数だと思います。しかもそれは精鋭であります。戦いの訓練を受けた勇士たちです。だから勝ったんでしょうか、繁栄したんでしょうか。 いやそうじゃないと言ってます。この戦いを交えたが20節、助けを得てこれに当たった、それでハガルおよびコレルと共にいた者は皆彼らの手に渡された。それは彼らがその戦いの時に神に呼ばわったからである。彼らが神により頼んだので神は彼らの願いを聞き入れたというふうに言っています。確かに軍備はすごかった。だけれどもこの歴代史の著者が言っているのは軍備が良かったから勝ったんじゃないよ。いやそうじゃなくて彼らが実は神に呼ばわったからだ、その戦いの時に。そしてそれ彼らが神により頼んだので、呼ばわってより頼んだので神は彼らの願いを聞き入れてくださったから繁栄していったんだよというふうにここに語っていきます。そうすると今バビロンから帰ってきてユダヤ人たちはどうでしょう。今目の前にあるのは貧しい生活と、そして敵対する人たちばっかりです。なかなか思うように作業がいきません。生活も苦しい。でそんな中で実は何が大切なのか、エズラネヘミヤ記なんかを見ますとね、実は神殿を建てるよりも自分たちの生活をまず最初にやりましょうっていうふうに、神様を信頼することよりもまず自分の生活、自分の立場というものが大切にされていって、そしてこの神殿のこと、城壁のことは後回しっていう状況があった中で、これが実は書かれて読まれていくわけです。そうすると私たちが本当に用意しなければならないことは何なのか教えられますよね。最強の軍隊なんでしょうか。いやそれがあるとは言っています。でもそれだけで繁栄したんじゃない。根本的には軍隊を持ってなおかつ彼らが神により頼んだからだ、助けを呼び叫んだからだというふうに言っています。ですから私はこの三部族、滅んで今は存在しない三部族のことが記されている理由というのはまさにこれを伝えたかったのではないでしょうか。今イスラエルのユダヤ人たちよ、民よ、あなた方は今何を見ているんだということで、私たちはここに彼がかつて神様の前に罪を犯して、そして滅んだかのごとくに見えるけれども、先祖が罪を犯したからではないよ。なぜならばその後本当に多くの祝福を受けたではないか。なぜならばそれは彼らが実はその戦いにおいて神に呼ばわったからだ、そして神に助けを求めたからだ、だから神様は祝福してくださったんだというふうに思い返させようとしております。今どこに心を向けていかなければならないのか。いや先祖が悪かった、先祖がね、70年前のユダヤ人たちが、先祖たちがちゃんとしてればこんな目に遭わなかったというふうに、もし先祖を恨んでいるとするならばそれは大きな間違いであります。そして今じゃあユダヤ人たちがこんな悲惨な状態、苦しい状態の中にあるかと言ったならば、実は確かにそれは70年ほど前のそのユダヤ人たちの罪による、まさにこれはこの三部族がですね、アッシリアによって滅ぼされていった理由と、そしてユダがバビロンによって滅ぼされていった理由っていうのが同じなんですよね。でその同じことをここでこう言っています。25節です。ところが彼らはその父祖の神に対して不信の罪を犯し、神が彼らの前から拭い去って滅ぼされたその地の民の神々を慕って不貞を犯した、だからだっていうふうにこの歴代史の記者は言うんです。それは実はバビロンに 連れて行かれたユダヤ人たち70年ほど前のユダヤ人たちのあの敗北と悲惨さというものはまさにこれと同じことなんだということを、実は歴代史の、ちょっとこれは開いていただくといいかなと思うんですが、第二歴代史を開いていただきたいんですが、第二歴代史の36章に、ここのところは実は南王国ユダがバビロンによって滅ぼされていく出来事であります。でその時の理由を第二歴代史の36章の14節からちょっとお読みいたします。歴代史の最後の方ですが、14節でこうからお読みします。その上祭司長全員と民と異邦の民の忌み嫌うべき全ての習わしを真似て不信に不信を重ね、主がエルサレムで聖別された主の宮を汚した。彼らの父祖の神主は彼らのもとに使者たちを使わし、早くからしきりに、使いを使わされた。それはご自分の民とご自分の御住まいを憐れまってからである。ところが彼らは神の使者たちを笑い者にし、その御言葉を侮り、その預言者たちを馬鹿にしたので、ついに主の激しい憤りがその民に対して包み重ねられ、もはや癒されることがないまでになった。というふうになっています。結局、彼らが、ユダヤ人たちが滅んでバビロンに連れて行かれたのも、不信仰のゆえなんだ、偶像崇拝のゆえなんだというふうに言って、ちょうどこの歴代史の五章のルベン族、ガド族、マナセの半部族が滅んでいったのと同じ理由なんだということを歴代史の中で語っていきます。そしてさらにこの先ほどの36章の20節までこの読んでいきますと、そのことで神様がこのカルデア人たちにですね、この心を奮い起こさせてユダを攻めさせたということも言われています。でイスラエルのこの北王国イスラエルとユダは神に対して不誠実であったという点で一致しているんです。そしてさらに彼らは偶像礼拝のことで裁かれているということでもやはり一致しているわけですね。先ほどのこの20節を、ごめんなさい、第一歴代史のその25節ですよねを見ても、この三部族が滅んでいった理由というのと南王国ユダが滅んでいった理由というのはそこに同じ理由であります。そしてしかもその滅ぼした国の王たちは神がその民を懲らしめるためなんだということを共通して言われています。そして結局捕囚の民となった。こうしてこれらの三部族は南王国ユダとの時と同じように、この一時的に神様の助け祝福を受けながら、そして大いに繁栄し広がっていながら、ついには多少のこの時間を経るに従って徐々にその信仰が離れて、神様から離れていって、そして滅ぼされていってしまう、そういった事実があるということがこの系図を持ってそれを紹介していきます。そうするとユダヤ民族たちがバビロンで苦しい目にあったというそのことは何なのかというと、あの三部族と同じ理由なんだよ。でもユダヤ民族とあの三部族との違いは何かというと、ユダのその部族に対してはそこから王権が生まれる、確立するという神様の約束のゆえに今あなた方はここに帰ってきているんだという、それにしか過ぎないっ ていう言い方はちょっと強調しすぎかもしれませんが、実際にそういうわけです。だからユダヤ人たちは、私たちは偉い、ここに約束の地に帰ってこれた、あの他の十部族に比べたら私たちは偉いんだ、なんというふうに誇ることは決してできない。自分たちも同じ罪を犯し、同じように裁かれて、そして今バビロンからここにいるのは、ただ神の約束による、神の憐れみによる以外にはないということを、こう実感せざるを得ないのではないでしょうか。聖書は人間の高ぶりにいつも警告を発します。おそらくこの箇所でも、やはり滅び失せたルベン、ガド、マナセの半部族のリストを通しまして、先ほど言いましたように、今生き残っているユダヤ人たちにへりくだることを求めているのではないでしょうか。ユダヤ人たちが今このエルサレムの約束の地に残っているのは、自分たちが優秀であったから残された、力があったから残された、先見の明があったから生き延びることができたというのではないということを、しっかりとこう自覚させられる出来事を記しているのではないでしょうか。そういうことでは決してないのであります。そしてこれからユダがですね、生きていくのに全く、じゃあ何に頼っていけばいいのか、神の約束に頼っていく、まさにそれが今ユダヤ人たちにエルサレムのね、荒廃したあのエルサレムの約束の地を目の前にして、彼らが今立つべきところは何なのか、何にもない、でも彼らにあるものがあります。それは神の約束です。その神の約束に立っていく、それが実は全ての元の力でもあるし、それがなければ、たとえ精鋭の4万何千の4千のその軍隊があっても、それは滅んでいくんです。そのことを歴代史の記者は伝えようとしているんじゃないでしょうか。そしてもう一つ、ちょっと長くなっちゃうんですが、もう一つこの地図を見ていただくと、この考えるんですが、イスラエルがユダから、エジプトから脱出してこのカナンの地に入るときには、最初このあれなんですよね、このヨルダン川の東側から入っていくんですよね。東側から入っていくんです。聖書の地図を見ていただくと分かると思うんですが、東側から入っていくんです。で、最初の戦いがヨルダンを渡ってエリコの戦いになるわけですけれども、その東側から入っていくときに、マナセと、そしてこのルベンとガド のこの部族はですね、こちらのこのヨルダン川の東側の方がいいって言ったんです。なぜ、いや彼らは聖書を見ますとね、非常に家畜が多かったからって言ってます。つまり放牧する生活にはこのヨルダン川から東の方が適していたようです。で、彼らは決してね、自分たちがもう楽してこれ以上戦いはしたくないっていうわけじゃないんです。なぜならば、彼らはここで約束の地、このヨシアと約束をしてこの地を手に入れますけれども、このヨルダン川の西側の戦いにはやっぱり自分たちも参加すると言っていますから、戦いから逃げたためではないんです。ただこちらの方が、東側の方が彼らにとっては生活しやすかった、彼らの習慣に、放牧という習慣には、家畜を養うには良かった地であったようであります。そうすると、でも約束はね、ヨルダン川こちら側だったんですよ。西側だったんです。ですから、シオンのというその、山、エルサレムを中心としてね、その国家で本来あるべきだったんじゃないでしょうか。ところが、そこから遠く離れたヨルダン川の東側に住む。つまり何かというと、神様を中心にする生活から遠く離れた位置にいたということなんです。で、私は距離の遠さが信仰をダメにしたとは決して、そういう単純なことはないと思います。ただね、言えることは、ヨルダン川のこちら側と東側ではどうです？この東側は、 このモアブとアンモンという部族があり、いろんな異教の部族がいるんです。で、異教の部族との接触が非常にあるし、そして影響を受けやすかったんですよね。でましてや彼らは放牧の民でしたから、その地域を広げていきます。あと異教の習慣や考え方、宗教とこう混在していくんです。でしかもエルサレムから遠く離れている、つまり信仰の中心から遠く離れていく地域に住んでいたために、彼らの心も次第と神から離れていったんではないだろうかということが、実はこの歴代史の中で、この帰ってきたユダヤ人たちになぜ神殿を建て直すの、いや実はただ単にそこを中心とした私たちは民族なんだ、神を信頼し神を中心として生きていく民族なんだ、そこから出発しなければならないということを実は言うために、むしろこの三部族が滅んでいったこと、繁栄したけれども滅んでいったこと、つまり距離的な問題が信仰を遠くさせたのでは、それだけではないんですが、ややもすると私たちは教会から離れていく、主の集まりから離れることによって、私は私と神様だと言いつつ、実は他の人との交わりの中で自分の中に他の異教の習慣や不信仰というものが養い育てられていってしまう。だから私はその距離の問題ではないんですけれども、心が遠くなるということ、この神様を中心とした神礼拝からこの心が遠ざかっていくという、遠くに自分を置いて、そしていつの間にか自分の知恵や力や力量によって信仰生活を守ろうとする、そのようなことができるかというと、それはできない。問題は距離の問題だけではなくて、私たちは心の距離の問題っていうのがあるんじゃないかな。心が神様から、そして神様を中心とした生活から離れると、世のさまざまなものの見方や考え方、手段というものが私たちの生活の中に入ってきてしまいます。そして心が神様から遠く距離を置かさせてしまうんですか、離してしまう。そんな結果になりやしないのか。だからエルサレムの神殿を建てるのは大切なんです。これはお金があるないとか、地位があるとかないとか、みんなが協力してくれるとかしてくれないとかじゃなくて、やはりこのユダヤ人たちにとって神の約束、そして神を礼拝する、この神を第一にするという神との心の近さ、それがこのユダヤ人たちをこれから再興させていくために必要な力となるんだということを、私たちにこの歴代史は教えるのであります。単に距離が遠いことはその人の不信仰ではありませんし、そのこと自体が悪いわけではありません。今言いましたように、問題なのは心が弱るときに、その神様への心の距離の遠さがその人に、強力にその人に対して罪を誘う力になってしまうということであります。神との私たちの心の距離はどれくらいですか、近くにありますか、そんな問いかけをこの歴代史は私たちにしています。どうでしょう、私たちはまず自分の生活が第一なんでしょうか、いやそれともどんな状況の中でも神を中心としていくということを抜きにして、たとえ4万4000人のその精鋭があったとしても、それは滅びるものでしかないということを私たちの教えているんじゃないでしょうか。逆に言えば、それがなくても神の約束と、そして神に心が近くあるならば立て上がっていくんです。そのように歴代史はこのユダヤ人たちの教え、私たちの教えているところです。一言お祈りします。愛する父なる神様、ルカが福音書の中でイエス様の例えを話されました。あの金持ちの蔵を建てた金持ちの話のように、もう大丈夫、こんだけいっぱい備えができたから、本当にそれが愚か者の 発想であり考え方であることを指摘されたイエスのお言葉を思い返します。主よ、どうぞ私たちはどんな状況の中にあったとしても心の中心に神様あなたを置き、また神様のお言葉の約束に私たちに心を寄せ信頼させる、そんな歩みとなりますように助けてください。感謝をし、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。